サスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝財。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの玉木葵です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは今日のゲストをご紹介しましょう。今日ご紹介する企業は証券コード7793イメージマジックです。
はい、イメージマジックさんですね、はい、来年創業30周年迎えられるんですけれども、はい、事業としてオンデマンドプリントサービス、この事業をされているんですが、その他にですねソリューション事業っていうのも行われています。これら何のためにやられているのかっていうところがですね、この会社を語る鍵になります。じっくりお聞きください。
はい、それでは朝財今日の一社です。
本日は証券コード7793東証グロース市場上場のイメージマジックさんをご紹介いたします。お話しいただきますのは代表取締役社長の山川誠さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2022年3月に上場された東証の業種区分その他製品の企業さんです。まずは簡単にですね、御社の事業内容など、自己紹介をお願いします。
当社の設立は1995年で、来年創業30年を迎えます。当社の事業はアパレル製品や雑貨製品向けに必要なものを必要な時に必要な数量だけ印刷するオンデマンドプリントサービス事業と、オンデマンド生産する装置や仕組みを外部に提供するソリューション事業を行っています。
はい、
オンデマンドプリントの事業は顧客がインターネットサイトを通じて入稿したデータを受注から単納期で印刷加工し納品するサービスです。
はい、
チームのグッズや個人のギフト、法人のノベリティオーダーなどオリジナル製品をプリント作成するニーズに加え、インターネットでグッズ販売のビジネスを始めるクリエイターなどのニーズや、無駄な在庫を作らず受注が入ってから生産し即出荷したいとするアパレルメーカーなどのニーズに対応しています。またウェブ上でデザインや写真をアップロードすることで仕上がりイメージを事前に確認でき、納期も自動計算しますので注文する前にいつ届くかを確認することができ、ほとんどの商品は1点でもプリント注文することができます。
1点でもですか。
はい、はい、当社はオンデマンドプリントサービスを自社販売とパートナー企業からの受注の2つのチャンネルで推進しておりますが、1点を作る場合では通常高くなってしまうところを安価で素早く作れるようにするために、さまざまな省力化機器や自動化の仕組みを自社で開発してきました。
これがオンデマンドプリントサービス事業ですね。
はい、
じゃあもう一つのソリューション事業っていうのはどういうことでしょうか。
これらの仕組みを外部に提供する事業なんですけども、はい、それがソリューション事業となります。
これも提供しちゃうんですか。
はい、そうなんです。でこの事業は当社の DX 化のノウハウで改良を重ねた生産管理システムをクラウドサービスとして提供することを柱としており、また当社がオンデマンドプリントサービスで培った生産出荷プロセスにかかるハードウェアであるプリンター、畳機、梱包出荷機などの販売を行っています。
これハードのプリンター畳機、はい、こういったものも販売してしまってるわけですか。はい、それからソフトで今言われたのはこれ生産管理システム、
はい、
となると御社のノウハウをそのまま提供しちゃうっていう。
そういうことです。
同じようなことをやろうとする業者さん出てくる可能性はないんですか。
いっぱいあります。
ああ、そうなんですか。となると御社は受注から生産管理システム、ハードウェア、全部その自社開発のサービスをソリューションとして提供されているということですね。はい、これらを導入した顧客のメリットっていうのはどういった部分ですか。今同じようなことできちゃうって言いましたけども、
はいはい、これらの、システムを導入した顧客はオンデマンドプリントの生産ラインを、うん、短期間で構築することができ、
はい、
工数削減による効率的なオペレーションが可能となります。受注システムではデザインシミュレーター付きクラウド型オンデマンド EC、うん、メーカータウンを提供しており、うん、EC サイトを立ち上げたいという需要にも応えております。
なるほど。
このソリューション事業において SaaS 型のソフトウェア及び ハードウェアの売上に加え、システム開発受託及び保守による売上も計上されることになります、
はい、
また当社がソリューションベンダーとなり、このサービスの販売先を含め協力ネットワークを構築することで、拡大するオンデマンドプリント需要を幅広く取り込み、競争を実現しております。
となると、これこのハードウェアも含めて御社からソリューションの提供を受けて、これは EC メーカータウンで、EC サイトを立ち上げるということをすると、はい、商売ができちゃうということになるわけですね。なるほど、マーケット自体を大きくしてるっていうことですね。
そうです、まさにおっしゃる通りですね、はい、この2つの事業が実現できたのは、ソフト開発だけでなく、さまざまな工程において徹底した省力化装置や工程の自動化の仕組みを自社で開発してきたからです。今はまだ人が行う工程もありますが、労働人口の減少は深刻で、賃金が上昇し続ける中でも安価なサービス提供を行い、会社の収益を最大化していくためには自動化を実現したいと考えており、
はい、
現在は経営資源をその部分に費やしています。
なるほど。さて、御社事業における強みですね、あと他社との差別化の部分についてお話しください。
まずオンデマンドプリント業界では、システム開発、受注、生産、ハードウェア、資材、消耗品といったサービス領域において、同業他社は一つまたは二つを担っているところが多いのですが、当社は全ての領域を網羅しており、一気通貫で顧客のニーズにダイレクトに対応することが可能な点が強みの第一点目です。
そうですね。
また、オンデマンドプリント事業だけでなく、お話ししたように、それに付随する自社開発サービスやマシナリーを外部にソリューションとして提供しているということも他社にはない特徴です。
はい。
現在、人と被りたくないという小ロットのオンデマンドニーズと、エンタメ業界などでは大ロットでのオンデマンドニーズがありますが、その両者のニーズとメリットを組み合わせ、必要な分だけ作る仕組みとして、ハイブリッド生産と自動補充という新しい生産の仕組みを当社は備えています。また、国内最大級のオリジナルプリント EC モールであるオリジナルプリント .jp では、ギフトからチームウェア、ノベルティ製作までカバーするモールとして、 T シャツ、パーカー、スウェット、タオル、トートバッグ、ドリンクウェアなど常時1900種類以上の商品を掲載しており、また直感的に操作できるシミュレーター付きデザインツール機能やテンプレート、スタンプ機能などを備えたウェブデザイン作成ツールも搭載しており、1点から大ロットまで幅広いニーズに応えています。
このオリジナルプリント .jp、これを見るともう大学のサークルとかですね、あと仲間内でこれでお願いっていうのを出したら、もうそれでいつできるか、数量も限定して作っても本当に早くできるんですよ、
ね、そうですね。もうその場で分かることが、注文の手助けになると。
いや、時代は変わったなと非常に思いました。
はい、
スピードっていう点ですよね。これやっぱり大切ですか。
はい。例えば T シャツの印刷を行う場合は、T シャツを準備して印刷、畳んで袋詰めをして出荷するまでに様々な工程を終えて出荷しますが、一つ一つの工程において徹底した省力化によって、受注を受けてから約4分30秒後には出荷することも可能な仕組みになっています。
T シャツを発注して4分30秒後にはできてるってことですか。
もう送り状が貼り終わります。
4分30秒かかっても畳めないと思うんですけどそんなスピードになってるんですか。
はい。これはものづくりの現場である製造部門、ソフト開発を行う開発部門、そしてハードウェアの開発を行うマシナリー開発室の3社が共同で高速改善を行ってきた賜物です。
なるほど。
これにより開発、製造、運用を行い、より付加価値の高い製品サービスの提供が可能となっています、そして大ロットだけでなく小ロット、安価でも収益が上がるよう DX 化の徹底的な推進、そして受注、印刷、運用、出荷という一連のフローの効率化を図り、それぞれにかかるコストを徹底的に削減したことも当社の強みであり、このことはオンデマンドプリント市場の市場規模の拡大という点で大きく走行したと考えています。
そうですね。さて、その事業環境ですね、どうお考えなのか、またそこにおける今後の成長戦略ですね、お話しください。
まず事業環境ですが、アメリカのカスタム T シャツ市場規模は2022年で6000億円、
はい、
2032年には1兆3000億円と見込まれる。
そんなにあるんですか、はい、2022年カスタム T シャツですよね、
はい、アメリカではそうですね、
6000億円、
はい、
日本の市場はどうなんですか。
日本市場はアメリカの10分の1と言われており、
はい、
今後日本でも大きくこの市場が拡大することが期待されています。
そうですね、若者を中心にですね、はい、このニーズ高いでしょうね、
はいはい、そのような環境のもと、私たちは現在進めている省人化をさらに一歩進め、うん、自動化への挑戦を行い、受注印刷出荷というフローのさらなる効率化を目指します。
先ほど言われてた自動化への挑戦ということですね、
はい、またこの9月に、次世代型 DTF 印刷システムトランスジェット DTTS6000 を10月より発売するリリースを出しました。
これはどういう、印刷システムなんですか。
少し専門的な話となりますが、うん、衣類の印刷にはインクジェットプリントといって、
はい、
T シャツ、パーカー、トートバッグなどの、うん、主に綿製品において生地の持つ通気性や柔らかさといった本来の風合いを生かした仕上がりとなる印刷方法と転写プリントという方法があります、
はい、
この転写プリントは、うん、インクを専用フィルムに印刷し、
はい、
ホットメルトパウダーというものを振りかけて、うん、熱と圧力で転写、貼り付ける方法で、はい、インクの使用量もインクジェットプリントよりも少なく、
はい、
発色も良く、うん、洗濯耐久性に優れ、綿、ポリエステル、ナイロンをはじめ、
うん、
様々な素材に転写できるっていうメリットもあるのですが、
はい、
当社が開発した次世代型転写プリント印刷システムは、うん、従来必要であったホットメルトパウダーを一切使用せずに、
うん、はい、
ホットメルトパウダーをインクジェットで突出させるバインダーインクを使用するもので、
はい、
現在特許を出願しています、
うん、
これにより従来のパウダーレスシステムの課題であった耐久性の弱さを克服し、
うん、
洗濯を繰り返しても鮮やかなプリントを長時間維持できるという特徴を備えています。
なるほど。
従来のパウダー散布工程が不要となるため、繰り返し行われるパウダーの追加投入作業がなく、
はい、
連続運転、そして省人化に寄与するものであり、
うん、
また搭載されている高性能により再現性が高く、より緻密で鮮やかな画像表現が可能になっています、
はい、
そしてパウダーによる硬化ではなく、うん、インクの柔軟性と追随性を生かした接着効果が期待できるため、
はい、
プリント面の硬さがなく、生地の風合いを生かしたアパレルプリントが可能となります。この次世代型 DTF 印刷システムトランスジェット DTTS6000 は T シャツだけでなく、はい、スポーツウェア、
うん、
ユニフォームなど様々なアイテムへの印刷が可能なため、
うん、
個人向けのカスタマイズアイテムから、
うん、
企業のユニフォームまで幅広いニーズに高品質なカスタマイズアイテムを提供することができ、またインクジェット印刷市場の利用シーンが拡大、
うん、
ひいては市場全体の成長を牽引するものと期待しています、
はい、
そして今後の成長戦略には当社が開発したプリントオンデマンドプラットフォームを海外で展開することも視野に入れております、
うん、なるほど。
まずは ASEAN の生産拠点にソリューションを提供し、 ASEAN 地域のオンデマンドプリント市場の開拓拡大に参画したいと考えています。
そうですね、これは横展開できますからね、
はい、
まさしくこの時に自動化が進んでれば進んでるほど、
はい、
ということですよね、はい、もう経営資源で言いますか、リソースの部分はもう着々とできてるわけですから、
はい、
さあ出ていったらということですね、
はい、
日本だけがこのカスタム T シャツ市場膨らむわけじゃないですから、
そうですね、全世界で求められています、
ね、人口が増えてる東南アジア等についてはますますニーズがあるということですね、
うん、そうですね。
最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。
私たちオンデマンドプリントの市場は今後必ず普及して広がっていくと思います、
うん、
ヨーロッパの方では売れ残り製品の廃棄が禁止されるという法律が禁止されます、
うん、
まあ、今後この流れが、世界に広がるかどうかわからないんですけども、必ずオンデマンドプリントの時代が来ると思ってますので、うん、ぜひ私たちに、投資をしていただければと、期待していただければと思います。
山川さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の一社イメージマジックをご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
はい、個人の、ね、ニーズそれだけでなくですね、大企業のニーズも高いんですね、これやっぱりすぐ作ってくれて、その数、きちんといくつで、どれぐらいで届くとか、そういったところが分かるということなんですけどもね、
はい、
ただこれもうソリューション提供しちゃってると、だからもうライバル会社もうどんどんできちゃうわけなんです。
あ、なるほど。
それでもいいと、なぜかっていうとマーケット全体の認知、そしてそのシェアってものが全体で広がっていけばいいんだってことなんですね。で今あのアメリカのね、はい、あのカスタム T シャツ市場、2022年で6000億円規模と、で日本10分の1ってことは600億円規模しかないんだよね。でただこのアメリカ2022年の6000億が2032年10年後には倍になると1兆3000億円にまでなると、
はい、
こういった背景にはねやっぱり人と違うものっていうのだけでなくね、うん、やっぱり作りすぎっていうものはいけないっていうそういった SDGs の、ね、観点もあるんですよね、実際ヨーロッパもフランスなんかはメーカー洋服捨てちゃダメなのよ。
あ、そうなんですね。
だから売れて初めてそれを印刷するってことも求められる時代になって
る、ね、あ、なるほど。
そういうことを考えるとこの業界を日本でも広げなきゃいけない、そしてこのやり方っていうものを、うん、海外にも輸出するっていうことですね、
はい、
ソリューションベンダーって言葉を使われましたけど、まさしくですねいろんなところでやっぱりこの言葉を使う企業さんいらっしゃるんですけども、
はい、
イメージマジックっていうのは本当にソリューションベンダーだなと。でそのここの会社のソリューション事業を受けたら e コマース事業ができちゃうってことなんだよね。
あ、なるほど。
すごいあのビジョンってものをお持ちで事業に当たられてるんだなっていうので、はい、共感しました。
はい、はい、今日の一社はイメージマジックをご紹介しました。それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス、上場企業のおよそ6割、2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジー。
それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、マーケットの方ね、上にも下にも行けない状態になってます、
はい、
プラス 5% 水準3回りがね3万9000台乗ってきましたよと。で実地ベースで言ってこの1ヶ月結局3万9259円で始まって3万9400円台まで行って、また昨日現在で3万9050円、つまり3万9000台の前半のところをずっと行き来しているので、
はい、
なかなかそれを超えて上がっていくようなパワーがないという状況なんですが、あの大型株と違って中小型株はこの1週間ぐらい結構元気なんですよね、ですので決算見ながら拾っていくっていう動きっていうものは、機関投資家といいますかファンドも含めて衰えてないっていうのはいいところだというふうに思いますけど、
はい、
まあ、この時間帯ね、もう少し続くでしょうと。ただ、まあ、トランプ政権になってねどういうふうにマーケットが動いていくかっていうのをいろんな調査機関出してますけれどもね、はい、やっぱり以前行った減税、それに伴う、まずあの就任して1年目ってゴールディロックス相場っていって非常にマーケットおとなしい中強かったっていうのがあるので、これから業種等の選別が始まっていくと。まだそれまでのところについては時間帯が、アメリカも日本もまだその準備期間時間ありますよっていうことですかね。
はい、わかりました。井上さん、本日もありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また来週。
朝鮮、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。